From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center.
この部会の音楽はプロボ宣教師訓練センターの親権者による聖歌隊がお届けします。
Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
トーマス・S. モンソン大館長が今夜の親権部会の司会を務めます。
Brethren,We welcome you to the General Priesthood Session of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. These services are being relayed by satellite transmission to holders of the priesthood gathered in many locations throughout the world. Singing during this session will be furnished by a priesthood choir.From the Provo Missionary Training Center, under the direction of Douglas Branchley, with Clay Christiansen at the organ. We shall begin this priesthood session with the choir singing, Called to Serve. The invocation will then be offered by Elder David S. Baxter of the Seventh.
Our beloved Father in heaven,
愛する天の父なる神様、あなた様の息子としてここに集まることができ感謝しております。世界中の島々、そして国々で共に集まることができ感謝しております。あなた様を愛しております。心より愛しております。私たち一人一人、子供たちに与えてくださる愛に感謝しております。偉大な救いの計画が与えられていることに、そして私たちが真の幸せを得ることが得る機会に感謝しています。この素晴らしい偉大な教会に感謝しております。預言者と使徒たち、偉大な大義に感謝しております。また良き技、この教会が行っている良き技に、世界中で行っている技に感謝しております。私たちがその中で奉仕できる機会に、特権に感謝しております。贖いの犠牲という、そしてまた命という、あなた様の恩子による命、恩子から与えられる命に感謝しております。私たち全てに与えられるその愛と命に感謝しております。私たちの心からの願いは、あなた様のようになることでございます。私たちの行動において、言動において、そのようになれますようにお助けください。また女性たちの偉大さにも心から感謝しています。母親として、またその他の役割を、私たちに役割を果たし、私たちに偉大な影響を与えてくださっている女性の皆さんに感謝しております。どうぞ天のお父様、私たちがさらに良い働きをすることができますように、そして個人としての、また全体としての目標を果たすことができますように、さらに良い男性となることができますように、私たちがお話を聞き、感じ、そして感じたことを実行に、実際の生活に移すことによって、それがなりますように、皆さん、あなた様からの祝福に心より感謝しております。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ここで聖歌隊が我主を愛してを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。その後、七十人会長会の J ・E ・ジェンセン長老、続いて七十人のジェームス・ J ・ハムラ長老がお話しします。
Savior, may I learn to love.
My dear brethren,
愛する兄弟の皆さん、私たちは神の聖なる神権を持つ兄弟として世界各地に集っています。救い主の皆により義にかなって神権を行使し、人々を祝福するために働くことを認められた男性として数えられることは、なんと素晴らしい祝福でしょうか。私たちの中にアロン神権とメルキゼレク神権の計り知れない価値について真剣に考えている人はどれくらいいるでしょうか。これまで地上で神権を受けた人の数が非常に少ないことや、彼らにイエス・キリストがご自身の名によって働く力をお授けになっていることを考えるなら、自分に神権が与えられていることについて、へりくだり感謝をするはずです。神権は神の皆によって行動する権能です。この権能をなくして地上における神の技を成し遂げることはできません。私たちが持っている神権は、神の永遠の権能の一部を委任されたものです。正しく忠実であるなら、神権は永遠に私たちのものとなります。しかし、権能を受けただけでは、その職に関わる力を授けられたことにはなりません。神権の力をどの程度行使できるかは、個人的なふさわしさや、主イエス・キリストを信じる信仰、主の戒めに対してどの程度従順であるかに左右されます。福音の知識の基盤がしっかりと築かれるなら、神権をふさわしく行使する能力は、大いに増し加えられます。聖なる神権の完全な模範となるお方は、救い主イエス・キリストです。主は愛と憐れみと慈愛をもって教え導かれました。主の生涯は謙遜さと力の比類ない模範です。神権の行使に最大の祝福が伴うのは、自分自身を忘れて人のために謙遜に奉仕するときです。主の模範に倣って忠実で従順な神権者となるなら、一層大きな力を受けることができます。求められるならいつでも、私たちは癒し、祝福、慰め、助言の力を行使することができます。御霊の静かな導きに忠実に従って行うからです。ここで少しの間、聖なる御霊の導きを受けられるような静かな場所に、皆さんと私が二人だけいると想像してください。皆さんの中には個人のふさわしさの定期面接を受けている人もいれば、そのような機会は滅多にない人もいるでしょう。これから少しの間、皆さんと私は二人で真剣個人面接を行っていると考えてください。共に語り合う間、神聖な権能を行使する皆さんの個人的なふさわしさについて考えてください。また人々を祝福するためにどれほど頻繁に神権を行使しているかについても考えてください。皆さんを非難するつもりはありません。皆さんが神権を行使することでもたらされる祝福を増やしたいのです。皆さんが人知れず心の中で抱く思いは、聖なる御霊の導きを招くものでしょうか、それとも念入りに清掃する必要があるものでしょうか。精神を高める書物などに触れて高潔な思いを養っていますか、それともポルノ雑誌やポルノサイトの誘惑に屈していますか。知恵の言葉に目的に反する刺激物や有害物質を避けるために細心の注意を払っているでしょうか。それとも自分勝手な言い訳を見つけて例外を設けているのでしょうか。人格を高める健全なものだけを触れるために、目や耳から入ってくるものを細心の注意を払ってコントロールしていますか。離婚をしている人であれば、法律で定められた金額だけでなく、子供たちが本当に必要としている分を援助しているでしょうか。既婚者であれば、あなたは肉体だけでなく思いにおいても妻に対して誠実ですか。妻に聞かれたくないような話を他の女性とした決してしないことによって、結婚の制約に忠誠を尽くしていますか。妻や子供たちに親切に優しく接していますか。家事を幾分かでもすることによって妻を支えているでしょうか。聖文の研究や家族の祈り、家庭の夕べなど、
家族の活動を率先して行っていますか？それともあなたが注意を払っていないため、妻がその代わりをしているのでしょうか？奥さんに愛していると伝えていますか？今の質問を考えてみて、一つでも平安を感じられない答えがあったなら、改善するための行動をすぐに起こしてください。ふさわしさの問題があるなら、すべての愛情を込めてお勧めします。今すぐビショップか、ステーク会長会の一員に話をしてください。あなたには助けが必要です。その問題は放っておいても解決はしません。手当てをしなければ悪化することでしょう。真剣指導者に打ち明けることは難しいかもしれませんが、あなたと愛する人たちのために今すぐ打ち明けるようお勧めします。兄弟の皆さん、ここで特に天の御父の娘たちにその生活を祝福するために真剣をどのように行使すべきかについてお話しします。家族への宣言は、夫婦は対等のパートナーでなければならないと述べています。教会のすべての女性はパートナーとなる機会を歓迎し、喜んでそうしたいはずです。これが実現するか否かは、夫にかかっています。多くの夫は伴侶と対等のパートナーになることで、夫婦でその恩恵を受け、子供たちに祝福をもたらしています。しかし、まだそうしていない人も大勢います。妻と対等のパートナーとなることをためらっている人に、主の霊感に基づいた勧告に従い、実行してくださいと申し上げます。夫婦が自分たちのために、そして家族のために大切な決断を下すにあたり、また夫婦が主の御心を求めるときに、対等のパートナーという関係から最大の恵みを得ることができます。真剣を通して主の御名において行動するという思考の特権を行使するためには、御霊の導きに敏感でなければなりません。皆さんが愛し仕える人々の生活において、真剣の力をもっと行使するにはどうしたらよいか考えてください。特に、夫に先立たれた助けが必要な年配の女性など、皆さんが理解と思いやりのある真剣者になれば祝福できそうな人たちについて考えてください。彼女たちの多くは助けを求めてはきません。困っている女性の家であなたが手助けできる事柄に気づいてください。それは霊感あふれる真剣の祝福を通して不安を取り除いたり、家の小さな修理をしたりすることかもしれません。ビショップである皆さんは、心細やかで親切な婦女教会の姉妹たちを通して、家庭で真剣の祝福を得られないワードの女性たちの必要に気づくことができます。婦女教会は家庭訪問を通して必要を見出し、解決方法を提案してくれるでしょう。婦女教会の守備範囲を超えた事柄については、皆さんはビショップとして、長老定員会や大祭司グループに必要に応じた支援を要請することができます。ビショップである皆さんは、問題のある夫婦と話し合うときに、ご主人が述べた言葉を重んじるのと同じように、奥さんが述べた言葉をも重んじているでしょうか。世界中を訪問すると、時々女性たちが軽んじられている様子を目にします。真剣指導者が天の御父の娘よりも息子の言葉の方を重んじているのです。そのような不平等は決してあってはなりません。独身の姉妹はワードに出席するときに相応の思いやりと関心を向けられているでしょうか。彼女たちには歓迎され必要とされていると感じられるような重要な召しを果たす機会があるでしょうか。真剣者から必要な支援を受けているでしょうか。真剣の権能の目的は、与え、仕え、高め、霊感を与えることです。不義な支配をしたり強制したりすることではありません。一部の文化では男性が支配する伝統があり、 家族のあらゆる事柄を支配し管理する権威が男性にあります。これは主の方法ではありません。一部の地域では妻はまるで夫の所有物であるかのように扱われます。このような残酷で無意味で誤った結婚観を広めているのはルシフェルであり、すべての真権者はそのような考え方を否定しなければなりません。それは男性が女性よりも優れているという偽りの前提に立っているからです。これほど真理からかけ離れた考え方はありません。天の御父はご自身の最も偉大で輝かしい至高の創造物である女性の創造を最後まで残しておかれたと聖典には記されています。他のすべてが創造された後で女性が作られ、その時初めて創造の技は完成し、それは良いと宣言されたのです。私たちの妻、母親、祖母、姉妹、そして人生で出会うその他の大切な女性たちについてヒンクレ大官長は言いました。全能者が創造されたものの中で徳をまとって道を歩む立派な女性ほど美しく霊を鼓舞するものはありません。彼女たちは徳の大切さを悟り、肉体を神聖なものとして尊びます。そして思いを高め、常に理解力を増し加え、永遠の真理をもって自分自身の霊を養っています。神の御心により、女性は多くの点で男性と基本的に異なっています。女性は思いやり深く周りの人々のことを考えます。しかしこの思いやり深い性質のゆえに、たとえ主の助けがあっても果たせないほど多くのことを成し遂げなければならないと感じてしまい、途方に暮れることがあります。なすべきことは全部行っていないと感じてしまい、落胆する女性もいます。ふさわしく能力があり献身的な教会の女性の多くがこうした思いを味わっていると私は思います。ですから夫や息子である皆さん、妻や母親があなたのためにしているすべてのことに感謝を伝えてください。愛と感謝をしばしば表してください。そうするなら称賛の言葉をめったに聞くことのない数多くの素晴らしい行いと、そのような行いにめったに感謝をされない御父の多くの娘たちの人生は一層豊かで楽しく目的のあるものになります。夫である皆さん、妻の元気をかきたてる引き立てる必要に気づいたら、抱きしめてどれほど愛しているか伝えてください。生活を豊かなものにしてくれる特別な女性たちに、私たち一人一人が常に優しく接しますように。失った時に初めてなくしたものの真の価値に気づくことがあります。わかりやすくするために、ある男性のことを考えてみてください。彼は廃材によって神権を行使できなくなりました。完全な悔い改めを通して以前受けた儀式が回復され、それに伴い神権が彼に戻されました。回復の後、私は彼の奥さんに言いました。祝福が欲しいですか？彼女ははいとうなずきました。次に、今や神権を行使できるご主人に向かって言いました。奥さんに祝福を施したいですか？このような経験が持つ深い感動と、そのような場で築かれる愛と信頼、感謝の絆は言葉では表現できません。もちろんだからといって神権の価値をもっとよく知るために神権を失う必要はありません。私は私の大切な妻を心と思いを尽くして愛し、大切にし、尊敬することによって得られる大きな喜びと幸せを知っています。皆さんも神権を行使し、人生で出会う大切な女性たちを愛し敬うことによって同じ喜びが得られますように。主イエス・キリストの地上における15人の使徒の一人として、神権に対する私の気持ちを表明します。 それはハンター大艦長が語った次の言葉に完璧に表されています。主の特別な証人として私たちは主の教会と王国にまつわる諸事を執り行い、地上のどこであれ全世界に住む主の娘息子に仕えるという恐れ多い責任を託されています。証しし納め仕えるという召しにおいて、私たちは年齢、弱点、疲労、自分の不十分さにかかわらず、主が定めたもうた技を命のある限り最後まで成し遂げなければならないのです。神は私たちが神の大切な娘たちをどのように扱うか、それに対して責任を問われます。ですから神が望んでおられるように接しようではありませんか。私たちが神の娘たちに対してもっと霊感を受け、細心の注意を払い、意義深い方法で持っている神権を行使できますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は今晩イエス・キリストの贖罪について、またアロン神権者による聖餐の執行と贖罪の関連性についてお話しします。救い主の憐れみを心にはっきりと描き出すために短い線文の言葉を使います。オークショールもそのことについて今日お話しされています。それはこのような言葉です。人を保護する腕。ある家族がグランドキャニオンの見晴らし台で写真を撮っていた時のことです。突然悲鳴が聞こえてきたので走っていくと、2歳の女の子が手すりをすり抜けておよそ10メートル下の岩棚に落ちていました。その幼い子供はよじ登ろうとしましたが、動いたことでもっと滑り落ちてしまいました。 1.5 メートル先は危険な60メートルの絶壁です。19歳のイアンは女の子の状況を見ました。彼は緊急対応訓練を受けていたので、そのような事態に対処する方法を知っていました。こう語っています。すぐに状況を把握し、何をすべきか分かりました。カメラを置き、小道を少し登ったところで手すりを越え、いくつもの岩の上を這い降り、やぶを通り抜け、彼女を見つけました。イアンは1時間その子を腕に抱えたまま、レスキュー隊が救助用ロープを下ろしてくれるのを待ちました。腕に抱えたままという言葉が私の心を捉えました。腕についての話が聖典にたびたび登場するからです。愛の御腕、憐れみの御腕、保護の御腕などです。アミレクがゾーラム人に語った無限で永遠の贖罪についての教えの中に、腕に包み込んで保護するという言葉があります。恩子の犠牲によって人はキリストを信じる信仰を持てるようになり、悔い改めに導かれると彼は教えました。憐れみは正義の要求を満たし、これらの人々を腕に包み込んで保護する。人を保護する身腕について深く理解する上で大切なのは、救い主が効果や種、羊、パン、魚、体など実体のあるものを使って福音の原則を教えられたことを思い出すことです。腕は実体のあるもので、私たちは腕を使って愛情や愛を伝えます。私が帰宅すると妻は私を腕に包み込んでくれます。またラテンアメリカで奉仕していた間はずっと挨拶代わりの抱擁によって愛と安らぎの身腕に包み込まれたものです。贖罪について効果的に教える方法を深く考えたとき、人を保護する身腕という言葉が役立ちました。私たちはバプテスマと聖霊の賜物を受けたとき、人を保護する身腕に導く2つの儀式を受けたことになります。その後減り下り、十分に悔い改めて聖餐会に出席し、ふさわしい状態で聖餐に預かることで、 繰り返しその身腕を感じられるのです。教義と誓約第110章の前書きには、人を保護する身腕を享受することに最も深く関連する聖文の出来事とそれに至った経緯が記されています。預言者ジョセフ・スミスの説明によれば、カートランド神殿を奉献した安息日に、彼と他の神権者たちが教会員のために聖餐を執行しました。この神聖な儀式の後、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーは退いて密かに祈りを捧げました。祈りの後、主が御姿を現しこう言われました。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い、それゆえ頭を上げて喜びなさい。1836年のカートランド神殿におけるこの出来事の順序は、現代の私たちにも当てはまります。若い神権者は安息日ごとに生徒のために聖餐を執行します。そして生徒たちは霊的な癒しを渇望し、主からこの同じ言葉を思いと心で聞きたいと望み、祈りを込めて聖餐会に出席しているのです。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い、それゆえ頭を上げて喜びなさい。ダリン・ H ・オークス長老は、聖餐に関連した霊的な清めや癒しがあることを証ししています。主の晩餐の聖餐は、バフテスマの聖約と祝福を新たにするものです。私たちは罪を悔い改めて、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って主の身元に行き、聖餐を受けるように命じられています。続けてこう言われました。パンをいただくとき、私たちは進んでイエス・キリストの御名を受け、いつも主を覚え、主の戒めを守ることを証明します。私たちがこの聖約に従うとき、主はバフテスマの清めの効果を新たにしてくださいます。私たちは清められ、いつも主の御霊を受けることができるのです。会員がその清め、すなわち人を保護する身腕をさらに十分に受けられるようにするためには、承認する鍵を持っている人々と聖餐を執行する人々は、聖餐の準備とパスに関して教会の手引きに述べられている一般的な指針に確実に従うようにしなければなりません。各神権者は自分が主の代理を務めているということを心に留め、また経験で威厳がなければなりません。一般的に言えば、教会の青少年は模範的です。しかしながら、私たちは聖餐の執行時の服装や外見があまりにも砕けてカジュアルな傾向にあるのを時折見受け危惧しています。若い男性の皆さん、教会に行く前にもう一度鏡の前に立って、外見があらゆる点で整っているか自問してください。もっと良い方法として、親や家族に見てもらってください。そして何かを指摘されても、その人の勧めに腹を立てないでください。イエス・キリストの真の忍べは、身だしなみと服装が適切で常に主の標準を反映しており、また俗世の流行に流されません。一つ一つ細かく注意を払っていると、必ず主の御霊を受けます。また聖餐を執行する人々の服装や外見は、無限の食材の祝福を熱心に求めている人々の気を散らすものではあってはなりません。神権者へのモンソン大官庁のメッセージには、神権を持つことは特権であるというテーマが見出されます。神権は奉仕する務め、支え、励ます特権、そして人々の生活に祝福をもたらす機会です。私はこれが聖餐の執行にも当てはまることを証します。 私はビショップとして奉仕していた時に、重大な狙撃を犯した教会員たちの生活に食材の祝福がもたされるのを何度も見ました。イスラエルの藩主として私は彼らの告白を聞き、またしばらくの間生産を受けないなどの制限を必要に応じて課しました。あるヤングアダルトがデートをし、情熱を制しきれなくなってしまいました。彼は助言と援助を求めて私のところに来ました。勧告の内容と告白の内容と私が感じた御霊の促しに基づいて、しばらくの間清算を受けることを禁じました。私たちは定期的に会って悔い改めが行われていることを確認しました。そして適切な期間の後、私は再び清算を受けることを彼に認めました。私は壇上に座って彼に目をやりました。彼は今やふさわしい状態で聖餐に預かっているのです。私は彼を包み込む憐れみ、愛、保護の身腕を感じました。食材の癒しが彼の魂を温め、重荷を取り去り、その結果約束された許し、平安、幸せが与えられたのです。私にはパッカー会長が説いた真理について経験に基づく証があります。キリストの食材は堕落と霊の死から贖われるため、生涯を終える時だけ適用されると考える人がいます。しかし食材にはさらに大きな力があります。日常生活で得られる常に存在する力です。苦しみ悲嘆に暮れる時に主は私たちを癒してくださいます。私たちは食材がどのようにして行われるのかを完全には理解できていませんが、人知では到底計り知ることのできない神の平安を経験できるのです。私は天の御父とイエス・キリストを愛しています。お二方を信じ愛し、お二方に忠誠と献身を尽くします。神は私たちの天の御父であられ、私たちは御父の子供です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今
晩はアロン親権者の兄弟たちに向けてお話しします。皆さんが自分は何者であり、皆さんの人生にはどんな目的があって、どうしたらそれを達成できるのか深く知るためのお手伝いをしたいと願っています。皆さんは最も重要な時期にこの世に生を受けました。大いなる戦いの最後の決戦が始まろうとしています。創世の前に始まったこの戦いは、歴史上絶えることなく多くの犠牲を出してきました。私が言うのは、キリストに従う者たちとキリストが神であることを否定する者たちとの間で行われてきた戦いのことです。牧師者ヨハネはこの戦いについてこう書いています。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。この前世の戦いを起こしたのはサタンでした。御父がその子らのために作られた救いの計画に反抗し、その計画の実施者として定められたキリストを拒むことによって戦いが始まったのです。悲しいことに、御父の子供の3分の1がサタンに従いました。しかし3分の2はそうしませんでした。皆さんもその中にいて、御父の幸福の計画を成し遂げるためにこの地上にやってきたのです。残念なことに、この戦いはサタンを天から追放するだけでは終わりませんでした。ヨハネによると、サタンとその使いたちは地に投げ落とされ、激しい怒りを持ってこの地に来たのです。その怒りは、時の初めから人を苦しめてきた流血と恐怖の歴史が証明しています。人が受けた傷がどれほど深くひどいものだったかは、神の御がよく理解されています。 神は無限のお方であるにもかかわらず、荒廃した流血の地を見渡して涙を流されたのです。私たちは今地上の歴史上、末の日にあたるところにいます。御子がかつてご自身を拒んだこの地に再臨し、ご自身のものとする日が来ます。その日、主がサタンとその軍勢を制圧し、平和で義に満ちた千年間を築かれるのです。その日に備えるために、神はもう一度この地に神の王国を回復されました。その王国が末日聖徒イエス・キリスト教会です。意義深いことに、それまで神の王国を建設しようとした全ての試みは最終的に失敗に終わっているのです。確かにいくつかの場所で成功した場所もありました。しかし、これまで人の間で神の王国が永続的に維持されたことは一度もありませんでした。この最後の神の王国の回復は違います。失敗することはないのです。決して失敗することはありません。神の王国の最後の回復は、それが成功するようにかつてない強い霊の力によって始められ、同じ霊の力とそれ以上の力によって支えられています。この末日に御父と御子のために働くよう、御父の息子娘の中で最も勇敢で気高い霊たちが取っておかれました。彼らの勇気と気高さは前世のサタンとの戦いで証明されています。善を選ぶのも悪を選ぶのも任されていたとき、彼らは善を選んで非常に深い信仰と良い行いを示したからです。そのような特質がこの地上で神の御業を支え、激しさを増しているサタンの怒りから人を救うために今こそ必要とされているのです。さて、アロン神権者の若い兄弟たち、皆さんこそその勇敢で気高い御父の息子です。皆さんは主の家の力、主の勇士たちです。皆さんこそ悪よりも善を選んで非常に深い信仰と良い行いを示した人たちです。前世でそのような過去を持つ皆さんは、この末日の地上に来て以前行った義の選びを再び行うように任されました。それは前と同じように悪を選ばず善を選び、非常に深い信仰を働かせて良いことをするということを意味します。また地上における神の王国とその民の代表者となるということでもあります。神の王国がこの世に大いなる力によって回復されたことから、サタンは自分の時が短いことを知っています。また神の王国が民の背きの他に打ち倒されることがないことも知っています。だからこそサタンはあらゆる手段を駆使して皆さんを罪の道に誘い込もうとしています。皆さんを罪に引きずり込めば、千人宣教師として伝道し、新年結婚するのを妨げることができ、将来の子供たちを信仰によって守れなくなることを知っているからです。これらはすべて皆さん自身だけではなく、教会をも弱めることになります。間違いなく今やこの戦いの焦点は、皆さん、つまり神の戒めを守り、イエス・キリストの証を持とうとしている皆さんに当てられています。さて、今の時代とこれからやってくる時代は危険であることを認識しなければなりません。このことについてボイド系パッカー会長は次のように言っています。教会の歴史、あるいは世の歴史の中で、いまだかつて現在の状況に匹敵するものはありませんでした。ソドムとゴモラにさえ、今私たちを取り巻いている甚だしい悪と堕落はありませんでした。どこへ行ってもみだらな言葉、下品な言葉、神への冒涜の言葉を耳にします。ひどいことが行われています。現状について話すのは、皆さんを怖がらせるためではなく、真面目に考えてほしいからです。真面目であるとは、自分の置かれた状況を熱心かつ真剣に見極め、自分の行動の結果を入念に資料深く検討できるという意味です。多くの預言者が和高度に真面目であるように教えているのも納得できます。ヒラマンの2000人の若い兵士が戦いに優れていたのは、勇気と体力と誠実さだけでなく、真面目だったからだとモルモンが言ったことを思い出してください。モルモンがその特質を高く評価したのは、彼自身もその特質を身につけていたからです。わずか10歳の時にニーファイ人の聖なる記録を委ねられたのも、モルモンが真面目な子で観察が鋭かったからでした。そして15歳の時に主の訪れを受け、イエスの慈しみを味わったのも、真面目な心の持ち主だったからです。 ですから、サタンとの戦いの最終段階に差し掛かっている今こそ、皆さんはこの世的な風習について真面目に対処しなければなりません。麻薬やアルコールやタバコを取ってはいけません。ポルノグラフィーなどの不道徳な行為に関わってはいけません。嘘を言ったり、下品で卑しい言葉を使ってはいけません。入れ墨やピアスなどで体を怪我してはいけません。そのようなことをしていたら、あなた自身の魂をかけた戦いに勝つことができないばかりか、本地市の他の子供たちの魂をかけた大いなる戦いで勇敢な兵士として戦うことなどできないからです。サタンに勝つには最初に戦った方法と同じ戦いで戦う必要があるのです。ついに天の戦いでついに勝利を勝ち取った時、大きな声が聞こえてきました。今や我らの救いと神の国と神のキリストの権威と現れた。ミカエルと天使たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによってサタンに打ち勝った。彼らは自分の命を惜しまず死に至るまでも証を保ったからである。つまりこれは非常に大切なことを言っています。信仰とイエスキリストへの贖いと偽善に対する信仰と、そしてその信仰と最後まで変わらない信仰と、主の技に自らを献身することでサタンを退けたのです。前世でサタンに打ち勝った、もしこれが最初でしたら、それが最初にそのような形で勝ったのでしたら、今の世でもそれは同じです。同じ方法で勝つことができるのです。信仰を持って証を持って自らを献身することです。これらの特質は皆さんに備わっているということを明かします。そのために3つの提案をさせてください。一つはジョセフ・スミスがしたようにするのです。そしてそれは神に祈るということです。定期的に祈るようにしてください。祈りがなければ啓示を受けることはできません。より熱心に祈れば祈るほどより豊かに答えることができるのです。そしてまだ見ていないことが確かであるということが分かります。それこそが信仰の土台だからです。2番目に、まず神の言葉を聞くことを覚えてください。小さな声ですけれども、それを聞くようにしてください。それは思いという、またひらめきという形でやってきます。そのような声で聞くには、皆さんは静かで、また平安で、穏やかな状態でいなければなりません。必要以上に笑うことも良くないことです。尊い愛ある御父の声を聞くように、いかなる状況でも聞けるようにしてください。そしてそのためにいかなる努力も払ってください。あなたに与えられた神の言葉を聞くように、従うようにしてください。それは慰めを与えるだけでなく、またあなたに勇気を与えてくれます。できることをするようにしてください。それがいかに大変でも勇気を持ってするようにしてください。そうすれば天の恩賜に対する知識が、またその知っているという知識があなたに力を与えるでしょう。そして自分の命を犠牲にしてでも恩賜に従うことができるでしょう。アーロン神権者の若い兄弟の皆様、今はあなたたちの日です。恐れずに真面目であってください。そして信仰の盾を取り、そして全ての、悪の炎を打ち消せるように、消すことができるようにしてください。それらのことをするならば、しているときに恐れることなく救いを受けることができますように。この救いが必ず来るということを約束します。すべての悪から守られるということを証しし、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。兄弟たち、これから聖歌隊と全員で起立して賛美歌16番、たたえよ主の召したまいしを歌います。その後、大官庁会第2顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁、そして大官庁会第1顧問のヘンリー・B・アイディング官庁がお話しします。
My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、この世界的な真剣部会に出席できて光栄に思います。皆さんの忠実さと高潔さに感謝しています。このような兄弟の輪に加わることは素晴らしい特権です。またモンソン大館長とアイリン館長と共に出席できることは本当に素晴らしいことです。何年も前、ドイツのダルムシュタットにある集会所で兄弟たちにグランドピアノを礼拝堂から隣の文化ホールまで移動してもらったことがあります。文化行事のためです。引っ越しの専門家はいませんでした。引力の法則に忠実に従うこの楽器を礼拝堂の端から文化ホールまで運ぶ作業は不可能に思えました。 この作業には体力と緻密なバランスが求められることが誰もが承知していました。 いろいろな方法を試してみましたが、どうしてもバランスが取れません。体力や背丈を見て何度も兄弟たちの位置を変えてみましたが、ダメでした。ピアノの周りに立って考えあぐねていると、ルスチン兄弟がこのように言いました。兄弟の皆さん、肩を寄せ合って立ち、自分の立っているところで持ち上げてください。実に簡単な方法でした。各自が自分の立っている場所で持ち上げると、ピアノは床から離れ動力を得たかのように移動できたのです。これが解決方法でした。肩を寄せ合って立ち、各自の場所で持ち上げればよかったのです。ルスチン兄弟のこの簡単な方法について考えると、奥深い真理に感銘を受けます。今晩私は自分の立つ場所で持ち上げるという原則についてお話ししたいと思います。これは単純に見えても、自分の立つ場所で持ち上げるというのは力の原則です。真剣者のほとんどはこの原則を理解し、生活の指針としています。どのような仕事であれ熱心に取り組んでいます。真剣の義務を忠実に果たし、召しを尊んで大いなるものとしています。人に仕えることで主に仕えています。自分の立つ場所で持ち上げているのです。しかし時折この原則を適用できずにいる人がいます。そのような人は指導したがる人か隠れたがる人に分類できます。彼らは王冠を求めるか洞窟に隠れようとする人です。指導したがる人は自分には現在の責任以上のことを行う能力があると感じています。例えばこう考えます。自分がビショップだったらもっといいワードにできるのに。自分の能力は今の召しをはるかに超えていると信じ、自分が重要な立場にいたら違いを生み出すために懸命に働くだろうと考えるのです。そして思います。ただのホームティーチャーや定員会顧問の立場で私に何ができるというんだ。隠れたがる人は忙しすぎて教会で奉仕できないと感じています。教会の掃除や会員の引っ越しの手伝いが必要な時、あるいはビショップが教師に召そうとする時、いつも言い訳を準備している人です。20年前ベンソン大官庁はビショップやステーク会長からの報告を紹介しました。ある会員は忙しすぎる、または時間がないと言って奉仕の召しを断ります。また召しを受けても尊んで大いなるものとしようとしません。大官庁は続けてこう言いました。主は一人一人が召しを受け、自分の才能や力を用いて祝福をもたらすよう期待しておられます。奇妙なことに、指導したがる人と隠れたがる人の背景には利己心という共通の原因が潜んでいます。救い主が教えられた良い方法があります。あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。人に仕えようとするとき、その動機は利己心ではなく愛です。自分が立つ場所で持ち上げるのです。これはまさにキリストの生き方であり、真剣者の目指すべき生き方です。
救い主は人の誉れを心に留められませんでした。サタンは世の王国と栄光を全て与えると申し出ました。しかし主は即座に拒絶されました。救い主の生涯にはご自身のための時間はほとんどありません。疲労や負担をしばしば感じられたことでしょう。それでも時間を割いて病人や悲しむ人の世話をされたのです。このような模範があるにもかかわらず、私たちは精力と思いと力を尽くして主に仕えようとせず、あまりにも容易に、また頻繁に世の誉れを求めてしまいます。私たちが主の前に立って裁きを受けるとき、主はこの世や教会での地位に目を向けられるでしょうか。夫、父親、親権者以外の肩書きを大切と思われるでしょうか。スケジュールがどれほど過密だったか、どれほど多くの会議に出席したかに主は関心を示されるでしょうか。毎日の生活を仕事の約束で満たすことに成功したからといって、妻や子供と時間を過ごすのに失敗した言い訳になるでしょうか。主は私たちとは異なる方法で裁きを下されます。高潔なしもべを喜ばれますが、高潔を装う利己的なしもべは喜ばれません。この世で質素な服装をしている人の多くが来世では栄光の冠をかぶることでしょう。イエスご自身がこの教義を教えられました。ある金持ちが紫の衣を着て毎日贅沢な食事をしていました。一方、物乞いのラザロは金持ちの食卓から落ちるパンくずをもらいたいと望みました。来世で地獄へ投げ落とされた金持ちが苦しみながら目を上げると、ラザロがアブラハムの隣で栄光に輝いていたのです。今年はジョン・ロー・モローの生誕200周年です。ジョンは改宗者で、故郷のイギリスを後にし、手車隊の一員としてソルトレーク盆地へと旅をしました。彼はソルトレークシティから一つ谷を越えた小さな町に家族のために家を建てました。熟練した石切り職人で、その腕を見込まれ、ソルトレーク神殿建設のために働くように依頼されました。ジョンは建設現場へ時間までに着くために毎週月曜日午前2時に家を出て6時間歩きました。金曜日の午後5時に仕事を終えると、真夜中まで歩いてようやく家にたどり着きました。彼はこれを何年も続けたのです。ある日、家で雑用をしていた時、牛に足を蹴られ複雑骨折をしてしまいました。限られた医療設備の中で足を切断するしか方法がありませんでした。ジョンの家族と友人は彼をドアに縛り付け、ノコギリで膝下数インチを残して足を切り落としました。荒療治にもかかわらず、足は回復に向かいました。ベッドに腰掛けられるようになると、ジョンは木を削って足首の関節のついた義足を作り始めました。それをつけて歩くと激しく痛みましたが、諦めませんでした。持久力をつけ、毎週35キロ離れたソルトレーク神殿まで歩けるようになり、仕事を続けたのです。ジョンが刻んだ清きを主に捧ぐという文字は、今日神殿を訪れる人にとって光り輝く目印となっています。ジョンの献身は人の誉れのためではありません。義務から逃れる口実はいくらでもありましたが、そうはしませんでした。主から期待されていることを知っていたのです。後年、ジョンの孫ヘンリー・デ・モイルは十二使徒定員会の会員に召され、 ついには大官庁会の顧問として働きました。これらの召しにおけるモイル官庁の働きは称賛に値しますが、名前があまり知られていない祖父の働きも主は喜んでおられるに違いないのです。ジョンの性格とその犠牲は忠実さの旗印となり、家族と教会に対する義務の模範となっています。ジョンは自分の立つ場所で持ち上げることの意味を理解していました。個人の知名度が奉仕の価値の指標となることは滅多にありません。ヒラマンの2000人の息子の名前は明らかにされていないので、誰一人として特定することはできません。しかし彼らはグループとして無数の説教や歌の中でテーマとして取り上げられています。彼らは一致団結して誰もなし得ない偉業を達成したからです。ここに学ぶべき教訓があります。私たちが肩を寄せ合って立ち、自分の立つ場所で持ち上げるとき、また自分の名声や喜びよりも神の王国を求めるとき、さらに多くのことを達成できるのです。あらゆる召しは奉仕し成長するための機会です。つまらない召しなどありません。すべての召しは奉仕し成長する機会となります。主は教会を組織して一人一人の会員に奉仕する機会を与え、それによって霊的に成長できるようにされました。どのような召しであれ、他の人を強め祝福する機会として、また天の御父が望んでおられる資質を身につける機会として捉えるようにお勧めいたします。ステーク会長を再組織するためにシオンのステークを訪問したときに驚いた経験が何度かあります。面接をしていると、自分は次のステーク会長になるという導きを受けたという人が兄弟の中に現れるのです。最初はどう対応していいか分かりませんでした。しばらくしてから御霊により理解することができました。主はすべての人に何らかの召しを準備しておられます。そして時々ビショップやステーク会長にふさわしいという霊的な導きを与えられることがあります。これは神からの霊的な祝福です。奉仕にふさわしいことを主から認められているという祝福です。しかしそれに続く言葉を聞き逃してしまうことがあります。あなたはこの職で奉仕するにふさわしい、しかしそれはあなたのために準備した召しではない。私の望みはあなたが教師や書記として自分の立つ場所で持ち上げることである。あなたにしか達成できない責任があります。すべての真剣者はそれぞれの場所に立って自分にしかできない重要な務めを担っています。私たちはモンソン大官庁が年配の人や病気の人を訪問して祝福し、いつも彼らの必要に気を配り、励ましと慰めと愛を与えている話を耳にします。マンソン大官庁はさりげない方法で周りの人が良い気持ちを感じられるようにしてくれます。主はホームティーチャーの皆さんが担当家族を愛し見守るように指示されました。主は大官庁が皆さんの家庭の夕べを計画し実行するようには言っておられません。皆さんが父親や親権者として行うように望んでおられるのです。 自分よりも有能で経験豊かで立派にこのメシア割り当てを果たせる人がいると感じることがあるかもしれません。しかし主があなたに責任を与えられたのは理由があるのです。あなたにしか助けることのできない人がいるかもしれません。おそらく他の誰にもできないことがそこにあるのです。天の御父は私たちがご自身に代わって神の子供たちに手を差し伸べ祝福をもたらすように望んでおられます。真剣の力を受けて固く立ち最善を尽くして今託されている召しを果たすよう求めておられるのです。兄弟の皆さん、どんなに強くても一人でピアノを持ち上げることはできません。同様に私たちも誰も主の技を一人で推し進めることはできないのです。しかし私たちみんなが主に任命された場所で肩を寄せ合って立ち、その場所で持ち上げるなら何者もこの神聖な技を妨げることはできません。兄弟の皆さん、飯を求めたり逃れたりするのはやめましょう。私たちがキリストの旗の担い手であるという深遠な教えを御霊によって理解できますように、そして最後まで忠実でありシオンの大義に全てを捧げ誓約を守り自分の立つ場所で持ち上げることができますように、肩を寄せ合い自分の立つ場所で持ち上げるのです。この祈りを、そして皆さんへの愛と祝福をイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
My dear brethren,
愛する兄弟の皆さん、今晩私は時折責任に圧倒されそうに感じている真剣者の皆さんを励ましたいと思っています。以前にも話しましたが、もう一度話します。この問題は私の愛する人々の生活の中で頻繁に繰り返されるからです。誰もが真剣の務めに関して自分の能力をはるかに超えた働きを求められていると感じたことがあるでしょう。ステーク大会で何百人もの聴衆に話すよう依頼された時に感じたかもしれません。最近の改修者であれば、公の祈りや初めてクラスを教えるよう依頼された時、あるいは宣教師訓練センターで外国語を学ぶ時に感じたかもしれません。伝道部会長からできる限り出会うすべての人々に話しかけ、救い主と福音について証しするようチャレンジされたときに、見知らぬ街の街頭で感じたことでしょう。その時こう考えたかもしれません。伝道が終われば、忠実な真剣者でいることはもっと容易になるだろう。しかし数年後、睡眠時間が短くなり、妻と生まれたばかりの赤ちゃんを養い、彼らに愛と親切を尽くし、教育を受けようと努力し、長老定員会の会員に手を差し伸べ、彼らの家具を移動する手伝いをし、時間を割いて神殿で先祖のために働こうと努力します。微笑みを浮かべたままこう考えたかもしれません。もう少し年を取ったら、それほど努力しなくても忠実な真剣者でいられるだろう。もっと容易になるはずだ。年配の人たちは微笑んでいます。真剣の奉仕には素晴らしい祝福が伴うことを年配の方々は知っているからです。その祝福とは、忠実に奉仕すればするほどより多くのものを求められるということです。年配の人たちはより重い荷物を担えるよう主が力を増し加えてくださることを知っているのです。しかしそのためには自分の限界を超えて奉仕し、忠実であり続けなければなりません。それは筋力を養うようなものなのです。筋肉を鍛えるためには、筋肉を疲れるまで酷使しなければなりません。そうすると筋肉は自力で回復し、より大きな力をつけられます。霊的な力が増し加えられることは神からの賜物です。自分の限界まで神の務めに励むときに与えられるのです。キリストの贖いの力によって私たちの性質は変わります。 するとまし加わった分の報酬を埋め合わせる以上に重荷を担う力は強くなるのです。そう考えると神権の報酬を難なく行っているように見える人がいるのも理解できます。彼らはすでに試練を乗り越えたか、試練が待ち受けているかのどちらかです。ですから彼らを羨むよりも、試練が彼らにとって耐え難くなった時に助ける準備をしておきます。いずれそうなるからです。神権の奉仕におけるこの試しは、神の子供たちが再び神と共に永遠に住む上で必要なものです。天の御父はその子供たちを愛しておられます。私たちに永遠の命を終え、家族と永遠に住めるようにしてくださいました。そのために御父は肉体、罪に誘われる機会、罪から清められ復活するための道を授けました。計画を成就するために救い主として恩子を授けてくださったのです。主は死すべき肉体を持って生まれ、誘惑を受けましたが、決して罪を犯さず、ゲッサマネとゴルゴタで人々の罪の代価を支払われました。この罪の清めはキリストに対する十分な信仰を持ち、罪を悔い改めバプテスマの儀式によって清められ、主のすべての戒めに従うという誓約を交わして守る人のにのみもたらされます。一方ルシフェルは自分に従う大軍を引き連れて、神の子供たちをすべて容赦なく虜にし、永遠の命に預かれないようにしようとします。思いやりと大きな信頼を胸に、御父と主はこの地上で選ばれた少数の息子たちに神権を授けられました。私たちは神の御名において行動し、キリストの真の福音とその儀式をできる限り多くの御父の子供たちに提供する権威と力を持っています。これらのことを考えると、いかに神が信頼してくださっているか理解できるでしょう。また神権の重要性と敵対する力の存在を理解できるでしょう。時々圧倒されそうになるのも驚くべきことではありません。できるかどうか確信が持てないという思いは、神の神権を保持する真の身を皆さんが理解している証拠です。実際この召しは一人では果たせません。現世の力でしか持っていない私たちにとって、この責任は難しすぎるのです。これは理解することが神権者として奉仕するための基礎となります。ふさわしくないという気持ちに襲われたら、救い主を思い起こしてください。私たちが一人でないことを主は明言しておられます。皆さんが自分の至らさを感じるときに思い出すと良い成分があります。例えば6ヶ月前、モンソン大官庁は難しく思える無視を私が恐れることなく果たせるように祝福してくれましたが、その時彼は救い主の約束された言葉を思い出しました。モンソン大官庁は私の頭に手を置き、次の言葉が心に浮かんだのです。そしてあなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなたを支えるであろう。大官庁が引用した約束は私の中で成就しました。地震が疑いにとって変わり、御霊が注がれ、命は守られ、私は支えられたのです。大官庁の祝福のおかげで、私はいつも救い主を思い出し、神の務めを行うときに主が先立っていき、周囲におられるという約束を信頼することができます。天使が支えてくれるという約束は真実です。恐怖におののく召使いに対するエリシャの約束を思い出してください。それは責任に圧倒されそうな私たちに対する約束でもあります。エリシャは現実と恐ろしい敵に直面していました。神の人の召使いが朝早く起きて出てみると、軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたので、その若者はエリシャに言った。ああ我が主よ、私たちはどうしましょうか。エリシャは言った。恐れることはない。我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。そしてエリシャが祈って、主よどうぞ彼の目を開いて見させてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼は 火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあったのを見ました。この召使いのバイト同様、皆さんに反対する人より味方する人の方が多いのです。賛成する人の中には目には見えない人もいるのです。主は皆さんを支え、また時には皆さんと共に立ってくれる人を召すことで支えてくださいます。だからこそ定員会があるのです。だからこそ定員会の指導者は皆さんの顔や目を覗き込むのです。だからこそビショップは祭司定員会を管理するにとどまらないのです。ビショップは祭司の顔をよく見ています。そのようなビショップや長老定員会会長、伝道部会長が与えられているのです。そしてそのような指導者が直接皆さんを助けたり、皆さんを支える人々を召したりするのです。このことは2つの事柄を示唆しています。私たちを助けるために主が送られる人々を認め歓迎することと、すべての責任において他の人を強める機会を見出すことです。以前ある伝道部会長から聞いた一人の宣教師は12人以上の同僚を割り当てられました。会長の言葉です。その同僚は皆創刊寸前の宣教師ばかりでした。しかしどの宣教師も最後まで伝道をやり遂げたのです。メシの重さに圧倒され、押しつぶされそうな同僚をそれほどたくさん救った宣教師と後日話をする機会があり、同僚たちについて尋ねると意外にもこう言っていました。その話は真実ではありません。失敗しそうな同僚など一人もいなかったからです。伝道部会長は確かに霊感を受けてふさわしい天使を繰り返し送ったのです。奉仕するとき私たちの力を見出し引き上げてくれる助けがふさわしいタイミングで送られます。私たちは人を励ますために主から使わされるものとなることもできます。自分の経験から使わされるものとなった場合にどのように助ければよいか話しましょう。十二使徒定員会に召されて間もなく、私はファウスト館長から電話を受けました。自分のオフィスに来てほしいというのです。どうして話したいのだろうと心配しながら彼のオフィスに行きました。挨拶を交わすと長老はこう言いました。もうそういう気持ちになりましたか。当惑しているとさらにこう言いました。集会であなたを観察しています。飯が手に余る、自分には資格がないと感じてはいませんか。私は不安で壁に突き当たったようだと言いました。そして自分の不安な気持ちを察してくれたことに感謝し、助けを求めました。しかし彼の親切でありながらもきっぱりとした返事には驚きました。私に尋ねないで、主に尋ねてくださいと言って天を指さしたのです。何年かが過ぎ、私は同じオフィスにいます。足を踏み入れるたびに天井を見上げ、主の務めを果たすにあたって圧倒されそうな人をどう助ければよいか、彼が模範を示してくれたことを思い出します。彼らが自信を持って主の技につける方法を見つけてください。皆さんの勧告に従うなら、必要な強さをあり余るほど身につけられるでしょう。主は皆さんの生涯を通じて力、勇気、決意を務める経験をたびたび与えてくださっており、皆さんが主に仕えるためにそのような経験をどれほど必要としているかご存知です。そのような経験のいくつかは他の親権者とともに次の言葉を声高らかに口にした時に経験したかもしれません。それゆえ、王神の務めにいでたとうとする人々よ、終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるように、あなた方の心と精力と思いと力を尽くして神に使いなさい。高い標準に自らを捧げ、その標準を守ったとき、主は皆さんのうちに信頼と強さを築いておられました。それは皆さんが気高い大義に使えるよう召されたときに、皆さんを支えてくださいます。そのような自信と力を、私はある晴れた春の日、新しい空軍の制服を着て立ったときに感じました。国を守る責任を託されていました。戦時下ではありませんでしたが、おそらく自分の命をも差し出すよう要求される任務が待ち受けていました。私は他の人と共に右手を挙げこう誓ったのです。私は真の忠誠心を持って国を守ります。この義務を自らの意思で微塵の疑いもなく引き受け、この職に伴う全ての義務を立派にまた誠実に果たします。ですから神よ、どうか力をお与えください。 そのような約束を守る力は羊の頃から自分の中に養われていました。神権を与えられた最初の頃、私はしばしば当時宣教師送別会と呼ばれていた集会に出席しました。現在には実に多くの人がこの召しに応えているので、聖餐会で短く話をしてもらうだけに留めていますが、昔は神の召しにいでたとうとしている宣教師のために聖餐会の全時間が使われたものです。いくつかの賛美歌が選ばれ、帰還宣教師の40章の歌声を聞いたとき、その時の気持ちを今もよく覚えています。主よ、身胸のまま行かん、身胸に沿いません。私は当時も今もその約束が神権の奉仕を行う人にとって真実であるという確信を覚えて心が震えます。私たちは主が望まれるところに行くときに喜びを見出します。御言葉を語ろうとするときに啓示を受けます。そして御父の子供たちを招き、彼らが贖いにより改心して御父と共に暮らせるよう助けるのです。また忠実に奉仕することで主に心を変えていただき、御霊を受けるにふさわしくなって、主に永遠にわたって奉仕できるようになるととも感じました。私たちが全力で神権の奉仕を行うとき、主は私たちに必要なすべての勇気を与え、行動を共にされます。また天使は私たちを支えてくれます。神権者が神から召されていることを証します。この教会は神の永遠の神権を有する神の真実の教会です。トーマス・ S ・モンソン大官庁は神権のすべての鍵を持っておられることを証します。イエス・キリストの皆により、アーメン。
皆
さんは今晩、二人の顧問の証を聞きました。私は今皆さんの前に立ち、皆さんにお伝えします。皆さんの顧問は、主イエス・キリストの指示に従って行動をしています。タバナクル合唱団の放送は明朝9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今晩美しい音楽を提供してくれたプロボ宣教師訓練センターの親権者による聖歌隊と、霊感あふれるメッセージを伝えてくれた話者の皆さんに感謝いたします。また特に、この宣教師の聖歌隊に感謝をしたいと思います。彼らの興味を引くであろう経験があります。私は MTC から電話がかかってきたことがあります。宣教師が帰ろうとしていると、そして彼を帰ろうとするのをとどめることができませんと言うんですね。そして私は、そうですね、それは前にも起きましたね、何か彼は問題がありますか。彼はこう言いました。この宣教師はスペイン語を話す伝道部に行くんですけれども、スペイン語を話すことはできないと断言してるんです。そして私は言いました、では明日の朝日本語を勉強するクラスに彼を入れてください。そしてあなたにお昼の12時に報告をさせてください。次の朝、私は彼が何時に報告するだろうかと見ていたら、10時に報告してきたそうです。そしてこの若者は、私はスペイン語を必ず勉強できますと、もう確実にその確信を得ていたそうです。
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with a
chorus. この私の話の後、閉会にあたり聖歌隊は天よりの声聞けを歌います。閉会の祈りは70人のキース・アール・エドワーズ長老です。今晩皆さんに話すにあたって、皆さんはまさに王国の神権者だと思っています。 これほど多くの親権者が集まることはないでしょう。おそらくこれが親権者がひとときに集まる中では非常に大きな、最も大きな集会だと思います。神聖なメシに対する皆さんの献身、自分の務めについて学ぼうとする意欲、皆さんの清らかな心は皆さんと家族を天に近づけます。現在世界の多くの地域で人々は経済的に苦しんでいます。企業は倒産し、失業者は増え、投資は危うくなっています。私たちは自分の責任下にある人々が衣食住に欠くことのないようにしなくてはなりません。この教会の親権者が一致協力してこのような苦難に立ち向かうとき、奇跡とも言えることが起きます。私たちは末日生徒の皆さんに慎重に計画を立て、支出を控えめにし、過度のあるいは不必要な負債を負わないように強くお勧めします。教会の財務もそのように管理されています。なぜなら皆さんの納める10分の1やその他の献金は犠牲なくしては納められない神聖なものだからです。私たちの家庭を義の家、祈りの場所、そして愛に満ちた住まいにしましょう。天の御父のみがお与えになる祝福に預かれるようにするためです。私たちの日々の生活には御父の導きが必要なのです。このおびただしい聴衆の中には真剣の力がみなぎり、人々に手を差し伸べ栄えある福音を分かち合う力があふれています。私たちには現状に甘んじている人や教会に来ていない人を引き上げる力があります。また真剣の召しを忠実に果たし、他の人々を高め、多くの人を引きずり込もうとしている罪の沼地を避けるよう人々を励ますことができます。人の価値は神の目に実に大いなるものです。このような知識によって人々の生活に良い影響を及ぼすのは貴重な特権です。エゼキエルの次の言葉は、この神聖な技に携わり救い主に従う私たち全員に当てはまります。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住んで、我が民となり、私はあなた方の神となる。この約束に値するにはどうしたらいいでしょうか。この祝福を受けるには何ができるでしょうか。指針となるものがあるのでしょうか。私はここで3つの提案をします。それは執事から大祭司まで全ての親権者に当てはまり、私たちの手の届くものです。天の御父は私たちを助けてくださるでしょう。第一、学ぶべきことを学ぶ。第二、なすべきことを行う。第三、なるべき人になるということです。では私たちが主の目にかなうしもべとなるために、これらの目標について話してみましょう。第一、学ぶべきことを学ぶ。使徒パウロは学ぶことの大切さについてピリピ人にこう述べています。ただこの一事を務めている、すなわち後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。ヘブル人にはこう書いています。罪をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、その完成者でありイエスの模範を仰ぎ見つつ走ろうではないか。十二使徒定員会で長年働き、当時大官庁会の一員を務めたスティーブン・L・リチャーズ官長は、 真剣者に向かってたびたび語り、真剣に関する彼の考えを次のように強調しました。普通、真剣は単純に人に託された神の力と定義されています。この定義は正しいと思いますが、私は実質的な目的により、真剣を奉仕の観点から定義するのが好きで、よく真剣を奉仕の完全な計画と呼んでいます。なぜなら、人間に授けられたこの神聖な力を活用して初めてこの賜物の力が最大限に活用できるからです。それは奉仕のための道具であり、使おうとしない人はそれを失うことになります。真剣をないがしろにする人は、その職にいるふさわしいものとみなされないと記されているからです。そのように記されているからです。第11代大官庁であり教会の偉大な教師の一人であったハロルド・ B ・リー大官庁は分かりやすい言葉でこう勧告しています。真剣者になるとき、私たちは主の代理人になります。真剣者は主の用向きを受ける者として、召しに取り組まなければなりません。さて、皆さんの中には、生まれつき内気だとか、召しを積極的に果たすだけの力がないと考えている人もいるでしょう。忘れないでください。この技は私たちのものではなく、主の御業なのです。主の用向きを受けて働くときは、主の助けをいただくことができます。主は、重荷に耐えられるように、私たちの背を強くしてくださるのです。教室で行われるレッスンは、時として威圧的なことがあります。最も効果的なレッスンのいくつかは、礼拝堂や教室の外で行われることがあります。数年前、ちょうど今頃の時期でした。アロン神権者たちはアロン神権の回復を記念して行われるキャンプをとても楽しみにしていました。私のステークの若い男性たちはバスに乗って約150キロ北のクラークストン墓地へ行きました。モルモン書の3人の証人の一人であるマーティン・ハリスの墓を見学するためです。美しい御影石の墓標を取り囲むと、高等評議員の一人がマーティン・ハリスの略歴を説明し、そしてモルモン書から彼の証を読み、加えて自らモルモン書が真実であることを証しました。若い男性たちはじっと耳を傾け、墓標に触れ、そこで聞いた言葉や心に感じた気持ちについて考えていました。それからローガンの公園で昼食をとりました。若者たちはローガン神殿の庭園の芝生に横になり、そびえ立つ神殿の塔を見上げました。そよ風が吹く中を美しい白い雲がたなびいていました。神殿の目的を教わり、誓約と約束が単なる言葉以上の意味を持っていると理解できた若者たちの心には、神殿に入るにふさわしくなりたいという気持ちが芽生え始めました。天国がとても近く感じられました。確かに私たちは学ぶべきことを学んだのです。第2、なすべきことを行う。教義と誓約107章には、預言者ジョセフ・スミスに与えられた真剣に関する啓示が書かれています。学習が行動に移ることが次のように記されているのです。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。今夜この部会に出席している真剣者には皆奉仕し、最善を尽くして自分に割り当てられた責任を果たす召しが与えられています。主の御業にあってはつまらない仕事は一つもありません。 どの仕事も永遠に価値があるものです。テイラー大官庁はこう警告しています。もしあなたが召しを尊んで大いなるものとしないならば、務めを果たしていれば救うことができたかもしれない人々に対して、神から責任を問われるでしょう。永遠の命を得る時期を遅らせたことに対して責任を取れるような人はいません。一人の人を救うことが大いなる喜びであるならば、臆して努力しなかったために、神の子が勧告や助けを得られず、もっと頼りになる神のしもべが来るまで待たなければならないとしたら、その真剣者はどれほどひどく後悔することでしょう。人事を尽くして天命を待つという古い格言がありますが、これは真実です。真剣者による奉仕の大部分は静かに目立たないところで行われます。優しい微笑み、温かい握手、真理に対する真心からの証は生活を改善し、人格を変え、人を救いへと導きます。そのような奉仕の一例を挙げましょう。ジュリアス・フセックとドロシー・フセック夫妻は、ポーランドで2年間伝道するメシを受けました。フセック兄弟はポーランドで生まれ、ポーランド語を話し、人々を愛していました。フセック姉妹はイギリス生まれで、ポーランドやその国の人々についてほとんど知りませんでした。二人は主を信頼して伝道を始めました。生活環境は決して快適とは言えませんでした。仕事は孤独で、やるべきことは山ほどありました。当時、ポーランドにはまだ伝道部がありませんでした。フセック夫妻に与えられた任務は、その道を備えることでした。伝道部が設置され、他の宣教師たちが召され、人々に福音が説かれ、回収者にバプテスマが施され、支部が設立され、礼拝堂が建てられるための準備でした。責任のあまりの大きさに、フセック長老姉妹はくじけてしまったでしょうか。そのようなことは一瞬たりともありませんでした。彼らはその召しが神から来ているものだと知っていたのです。二人は神の助けを祈り求め、御業に全身全霊で打ち込みました。そしてポーランドに2年どころか5年滞在して、これらの目的をすべて果たしたのです。ラッセル・M・ネルソン長老、ハンス・B・リンガー長老、それに私は、フセック長老に伴われて、ポーランド政府のアダム・ロパトカ長官を訪れました。長官はこう言いました。あなた方の教会を歓迎します。教会堂を作っても結構ですし、宣教師を派遣してもいいです。どうぞポーランドへおいでください。そして、長官はジュリアス・フセック長老を指して、こう言いました。この方は教会のために一生懸命働いてこられました。皆さんは彼の模範と働きに感謝なさると良いでしょう。フセック夫妻のように私たちも主の技においてなすべきことを行おうではありませんか。そうすれば私たちもジュリエス・フセック、ドロシー・フセック夫妻と共に次の詩編の言葉を体現することができます。我が助けは天と地を作られた主から来る。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむことなく眠ることもない。第三、なるべき人物となる。パウロは愛する友であり同僚のテモテにこう助言しました。あなたは言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。与えられた責任をよく果たせるように祈り、神の助けを求めるよう皆さんに勧告します。人よりも優れた力が存在することを認めても、決して人間の価値が低くなるわけではないとある人が言ったことがあります。人は求め、信じ、 祈り、答えが与えられるという望みを持つ必要があります。真心からの祈りの気持ちで努力するなら、必ず答えが与えられます。それこそ信仰の本質であり、信仰の原理です。謙遜に求める人には、必ず神の恵みが授けられます。モルモン書にはそのすべてを含んだ助言が記されています。主はおっしゃいました。従ってあなた方はどのような人物であるべきか、誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。では主はどのような人物だったのでしょうか。主は奉仕の御業を通してどのような模範を示されたのでしょう。ヨハネ10章を読んでみましょう。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく、羊が自分のものではない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げる。そして、狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって、羊のことを心にかけていないからである。主はおっしゃいました。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊もまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。兄弟の皆さん、私たちは学ぶべきことを学び、なすべきことを行い、なるべき人物となることができますように。その時、天から祝福を受けることができます。私たちは決して一人で働いているのではありません。一羽のスズメが落ちるのさえ知っておられるお方は、私たちの働きをご存じないはずがありません。数年前に、長年の友人から手紙をもらいました。手紙には証が記されていました。それを皆さんと分かち合いたいと思います。自分の学ぶべきことを学び、なすべきことを行い、なるべき人物になろうと常に努力した真剣者の様子が描かれているからです。3年前に90歳で他界した友人、セロン・W・ボラップの手紙から抜粋して読んでみます。8歳でバプテスマを受け、聖霊を受けたとき、私は自分が生涯を通じて善良な人間になり、聖霊の助けを受けられることに大きな感動を覚えました。聖霊は善良な人々とだけ交わられ、生活に悪魔が入ってくると、邪悪が入ってくると聖霊は去っていかれると教わりました。聖霊の励ましや導きをいつ必要になるかがわからないまま、私はこの賜物を失わないように生活しました。ある出来事で私は聖霊によって命を救われました。第二次世界大戦中、私は南太平洋でエンジニア兼狙撃手として B-24 爆撃機に乗り込んでいました。ある日、石油精製所を破壊するためにこれまでで最長の爆撃を実施すると知らされました。私はこの作戦に参加するなら戻ることはないと告げる御霊の導きを受けました。当時私は末日生徒グループのリーダーを務めていました。ボルネオまで飛んでいくと激しい戦闘が繰り広げられました。私たちの爆撃機は銃撃を受けて被弾し、すぐに炎に包まれてパイロットは脱出に備えるようにと言いました。私は最後に脱出しました。海に漂っている間も敵国のパイロットから狙撃されました。私は救命ボートを膨らますことができませんでした。海面を浮き沈みしているうちにだんだんと沈んでいきました。突然意識が戻って、神をお助けくださいと叫びました。そしてもう一度救命ボートを膨らませようとしましたが、できませんでした。それでも、わずかな空気を入れてもがきながらボートの上に体を乗せました。敵艦隊に取り囲まれ、空中は戦闘機が飛来する敵陣の中で、私たちは3日間海に浮かんでいました。青い海に浮かぶ黄色いボートの一団がなぜ敵に見つからなかったのは謎でした。嵐がやってきて10メートルの高波にボートは引き裂かれそうになりました。水も食べ物もなく3日が過ぎました。他の兵士は私が祈っているかどうかと尋ねました。私は祈っているので必ず救出されるよと答えました。 夕方になって自国の潜水艦を見つけましたが、彼らは通り過ぎてしまいました。翌朝も同じことが起きました。もう潜水艦が来る予定はありませんでした。すると聖霊の励ましがあったのです。あなたは神権を持っています。救出するように潜水艦に命じなさい。私は心の中で祈りました。イエス・キリストの皆と神権の権能により、こちらに船首を向けて私たちを救出するように命じる。数分後に潜水艦は私たちのそばまでやってきました。デッキにたどり着くと艦長は言いました。どうして君たちを見つけられたのかよくわからないけれども、私には分かっていました。私たちが携わっているこの宮沢は真実であると明かします。主ご自身がその導き手です。いつも主に従うことができますように。それらをイエス・キリストの皆により心からお祈りします。アーメン。
Voice through every land that all may rejoice.
Our Holy Father,
聖なる父なるお父様、あなた様に仕えるよう選ばれましたことに感謝申し上げます。人々に福音を分かち合う技に召されましたことに感謝いたします。また私たちを信頼し、この世に福音の祝福を与えられたことに感謝いたします。私たちの弱さや欠点はよく存じています。しかし私たちに信頼を寄せ、私たちがこのメシにふさわしくなれますように祝福してください。私たちが学ぶべきことを学ぶことができますように、また行うべきことを行うことができますように祝福してください。学ぶにあたり、私たちが女性を尊重することができるように、母親や妻を尊重することができるように、また神権を尊び、神権の技を尊ぶことができますように、聖餐やその他の神権の儀式を、祝福を多くの人々に伝えることができるように、また私たちがいるべきところに いそして人々を強め、私たちがなるべき姿になることができますように、これらを感謝を込めて、あなた様が私たちに与えてくれた信頼に感謝し、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。